Into the word of God this morning.
今朝、聖書の御言葉に入りますけれども、その前にお祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
I thank you that we can learn more and more about who you are.
神様、あなたがどういうお方であるかということをもっともっと知ることができて感謝し
ています。There are so many facets to who you are, Lord.
あなたがどういうお方であるかということにはいろいろな部分があります。
Because you are such a big God.
というのはあなたは大きな神様だからです。
Such an awesome God.
あなたは本当に驚くほど素晴らしい神です。
Thank you, Lord, that you show us who you are.
そしてあなたご自身を私たちに表してくださいますので感謝しています。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
Amen. So we're talking about who God is.
神とは誰というメッセージをしていますね。
You know, and this message, this series may take the whole year. I don't know.
この神は誰というメッセージのシリーズが今年いっぱいかかっちゃうかもしれません。それは分かりませんが。
I'm really in no hurry to finish this series.
急いで、このシリーズを終わらせようとは思っていません。
Because I think, you know, as we get to know who God is,
というのは神様がどういう神様かということがどんどんどんどん分かってくると、
it will change our relationship with God.
神様と私たちの関係が変わりますね。
It'll draw us closer to Him.
神様にもっと近づけるし、
it'll give us confidence to have more faith in who He is.
神様がどういうお方かということが分かると、もっともっと神様に信仰を置くことができるんですね。
And it will help us to walk daily.Our everyday lives.
そして神様と日々歩んでいくという人生を送ることができます。
Is that right?
そうですか、皆さん。
Amen? So today we're going to talk about God is our Heavenly Father.
今朝はですね、神は天のお父さんっていうメッセージをしましょう。
So let me ask you a couple questions to think about.
皆さん、二つぐらい質問しますので、その質問を聞いて考えてください。
As we talk about God as our Heavenly Father,
神様が天のお父さんなんだということを言うメッセージを聞くときに、この二つの質問を考えてみてください。
In your family,
あなたは自分の家族の中で、
were you the obedient one in your family, or were you the wild one in your family?
従順な子でしたかということは、親の言うことをよく聞く子供でしたか、それとも手に負えない子供だったでしょうか。
How many wild ones do we have here besides me?
皆さんの中で手に負えない子供だった人、本当に正直にいいんだよ。
You know, I don't know if I would say that I was the wild one, but I was very hyper.I always had to be doing something.
私はですね、まあ、手に負えない子供ではなかったと思うんですが、いつも落ち着かないで何かしなきゃいけないっていう子供でした。
So I was probably always getting into places where I shouldn't have been getting into because I always wanted to be active.
落ち着いて座ってられない子でしたので、まあ、行っちゃいけない、やっちゃいけないこともしたかもしれません。
I was always climbing things.
物に、登ったりとか。
Anything that...I could climb, I would climb.
登れるものは何でも登るという子供でした。
I'd climb the china cabinet, I'd climb trees outside.
I like to climb. キャビネットの上に登ったり。Climb what
else? Trees.
木に登ったりとか。
Fences.
柵の上に登ったりとか。
Thinking one of my past messages, I told you about even climbing the school building outside.
以前のメッセージの中でビルの横の壁のところを登ったっていうお話をしましたけれども、登る子でした。
Okay. Think about this. Did you ever run away from home?
皆さん家出をしたことありますか?
Yeah, you don't have to raise your hand.
手を挙げなくてもいいです。そこで挙げた人
いる。I actually ran away from home more than once.
私もですね、一回以上ですね、家出したことあります。
I think I ran away two or three times as a child.
2、3回ぐらい子供の時に家出をしたことがあると思うんですが。
But I never ran away overnight.
でも、まあ、必ず家出したその日には帰ってきました。どっかで夜を過ごすことはしませんでした。
One time, at the supermarket, there's a shed in front of Monoki in front that, they put newspapers and magazines in.
ある時ですね、スーパーの後ろに、まあ、リサイクル用の新聞紙とか段ボールを入れる、物置があって。
So one time when I ran away, I hid in that 物置。
で、ある時ですね、家出をしてその物置の中に逃げて隠れました。
And sometimes people coming to the shopping center would, they'd want to throw their stuff in there and they'd open the door and they'd find me sitting in there.
そしてですね、そのスーパーに来て、
I think they were shocked.
新聞紙、段ボールを捨てに来たお客さんがドアを開けたら私が座っていたのでびっくりしたみたいでした。
But then late at night I snuck back home and snuck into my bedroom and went to bed.
でも夜遅くになってそこから抜け出して自分の家に帰ってベッドの中に隠れました。
I think I was very hard on my parents sometimes.
だから親にとっては大変な子供だったかなって今は思っています。
But I did run away.
でも私も家出しちゃったんですね。
Today, as we talk about who God is,
で今朝ですね、神様は誰？どういうお方？っていうメッセージをするときに、
we're going to talk about how God responds to us as children.
で神様は私たちが神様の子供ですけれども、その子供に対してどう答えるかというところを見てみましょう。
And maybe at times we haven't had a very good relationship with our parents.
で私たちはですね、自分の両親といい関係があったかもしれません。
Maybe we haven't had a good relationship with our father. We haven't. Maybe sometimes.
もしかしたらですね、私たちの中には自分の父親といい関係がなかった時期もあったかもしれません。
But I hope today we understand that our heavenly father is very, very different from our earthly father.
でもですね、今日皆さんに分かっていただきたいのは、この神様、天のお父さんというのは、私たちの肉親の父親とは全然違うということです。
And even though God, as a father, God wants me to reflect His love and His character.
ですね、天のお父様、神様は私がその神様の愛を表すような人生を生きてほしいと願っていらっしゃいますが、
But I know that I fall far short of who God is as our
heavenly father. でも私はですね、天のお父様の姿を完璧に表すことができません。まだまだ足りない人間です。
But if we only see our heavenly father as the same character as our earthly father,
でも私たちはですね、自分の肉親の父親を見る見方で天のお父さん神様を見てしまうと、
We limit His love, we limit His purposes for our lives.
神様の愛を私たち自身が制限してしまって、神様が持っていらっしゃる素晴らしい目的を私たちの手で制限してしまいます。
Because the depths of His love is so different and so much greater than the depths of a natural father's love.
というのは神様、天のお父さんの愛の深さというのは実際の肉親の父親の愛に比べてもっともっと深いものであるからです。
So I pray today that you really get to know a little better who your heavenly father is.
ですから今朝このメッセージを通して皆さんが自分の神様、天のお父さんがどういうお父さんかということを少しでも理解してくれたら本当に嬉しく思います。
In Ephesians chapter 1 verses 4 and 5
聖書の中にエペソ人への手紙というところがありますけれども、そこの一章の四節から五節はこのように言っていますね。
Ephesians 1, 4 and 5 it says, Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do and it gave Him greatPleasure to do it. Can you imagine that?
エペソ人への手紙の1章の4節から5節を読みたいと思います。すなわち、神は私たちを世界のもといの置かれる前から、キリストのうちに選び、見前で清く、傷のないものにしようとされました。5節です。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってで、ご自分の愛、自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。
It gave him great pleasure to make a sacrifice so that he could adopt us into his family.
そしてですね、イエス・キリストを私たちのために犠牲として送って、そのおかげで私たちが神様の子とされたということは、神様の喜びだったんですね。
And in Galatians 4:6, the Bible says, And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father.
そして聖書のガラテヤ人の手紙の4章の6節というところはこう言っていますね。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。
Isn't that good news?
皆さんこれいいニュースですか？いいお知らせですか？
You know, you don't call your natural father I don't call my natural father Mr. Sager when I talk to him, right?
私はですね、自分の父親を呼ぶときにセーガーさんとは言わないでしょ。
Wouldn't that sound kind of weird?
変です。自分の子供が自分の父親を名字で呼んだらすごい変でしょ。
Mr. Sager, can I talk to you?
あ、セーガーさん、話がしたいんですけどって自分の父親に言ったらすごい変ですよね。
No, what do I say?
自分の父親をどう呼ぶでしょう。
When I was really little, I would say daddy.
ですね、自分がちっちゃい時はですね、英語ではダディと言ってま
あ、And when I got a little older, I would say dad.
で、まあ、大人になったらお父さん、ちょっと呼び名が変わりますね。まあ、日本だったら子供はパパって言ってね、大きくなるとまあお父さんって言うかもしれません。
And that's what God says to us. He says, I've adopted you into my family and you can call me dad.Daddy.
ですね、神様は同じように私たちに言っていますね。私はあなたを自分の子供としました。だからあなたは私の子供だからお父さんって言っていいんだよ。
You know, calling a person daddy or dad changes the relationship, doesn't it?
ですね、誰かをお父ちゃんとかお父さんって呼んだらその関係ってすごい変わるでしょ。
It means you have a close relationship with that person.
ということはお父さんって呼べる相手とは深い近い関係があるという意味ですね。
A loving relationship with that person.
愛に基づいた関係があるということです。
Is that right?
そうですか、皆さん。
If I'm always calling my dad Mr. Sager,
自分の父親をセーガーさんっていつも呼んでいたら、
you wouldn't think that I have a very close relationship.With that person.
自分の父親をセーガーさんって呼んでいたら、お父さんと自分はあまり深い関係がないんじゃないかなって思うでしょ。
But God wants us to relate to him as our father, as our daddy.
でも神様は私たちが神様をお父さん、お父ちゃんっていう感じに呼んで、そしてそのような関係を築いてほしいと思ってるんですね。
Did you ever wonder why?People start prayers with Heavenly Father or My Father or Father.
ですね、祈るときに私たちクリスチャンはですね、天のお父様とか天のお父さんっていうふうに言って祈りを始める。その理由知ってますか？
You know, back even before my time, children would call their father, Father.
ですね、昔々はですね、自分の、まあ、父親をお父さん、父上みたいに呼んでたかもしれませんね。
That was the same as calling them daddy.
ですね、それはですね、昔はね、父上とか言ったかもしれません。でもそれはお父ちゃん、お父さんと同じなんですね。
So, Jesus told us that when we pray, we should pray our Heavenly Father.
ですからイエス様が私たちにこう祈りなさいと祈りの仕方を教えたときにおっしゃったことは、まず最初に天のお父様、天のお父さんって言って始めなさいとおっしゃっています。
He's telling us we can come directly to our daddy.
ということはですね、もう祈るときに直接自分と神様で天のお父さんのところに行けるんですよっていう意味ですね。
And when we start our prayers with Heavenly Father,
で天のお父さん、天のお父様っていう言葉で祈りを始めると、
It shows ourselves and it shows him that we have a direct relationship, a direct connect with our heavenly Father.
天のお父様っていう祈りで始めるということは、私たちと神様、天のお父さんと直接関係があるということを意味しています。
You know, Anna Lynn preached on the prodigal son a few.Last month was it? Month before? Two months ago?
しばらく前にですね、アナリンさんが、放蕩息子のお話をメッセージの中でしてくれました。
And it was a very good message, and I would encourage you to listen to it again.
とても素晴らしいメッセージですので、またポッドキャストで皆さん聞いてください。
But she talked about, how there were two sons and a father.
そのお話の中ですね、二人の息子がいて、ある父親に二人の息子がいましたというお話です。
One son lived a life of selfishness and rebellion.
一人の息子はですね、もう自己中心的な反抗的な人生を生きていきました。
And the other one lived a life of obedience.
もう一人の息子はですね、まあ従順な息子として生きていきました。
But with a lot ofMaybe pride and unforgiveness also.
でも親の言うことはよく聞く子でしたけれども、でも心の中には傲慢な心があったでしょう。
But the son who lived selfishness and selfish life and rebellion, he came one day to his senses.
Yeah. After
After he left, and then he came to his senses.
その自己中心的で反抗的な生活をしていた息子は、まあ、ある時親の元から逃げ出てしまったんですけれども、ある日ですね、苦しい生活を通して我に帰って自分の父親の元にまた帰ってきたんですね。
But the son, when he came back to meet his father, he didn't know how his father was going to react.
でも、家を出て戻ってきた息子は自分が戻ったらお父さんはどのように答えてくれるかなということがよく分かりませんでした。
He didn't know if his father would accept him back.
自分の父親が喜んで迎えてくれるかなということさえも確信していませんでした。
How will our Heavenly Father react?
では私たちの神様、天のお父様はどうでしょうか。私たちが神様のところに行ったらどのような反応をどのように答えてくれるでしょう。
So I want to look at this story again a little bit about the parable of the lost son.
Prodigal son.今朝もう一度ですね、その無法と息子というお話を見てみたいと思います。
And so on verse 11 in Luke 15.
聖書のルカによる福音書というところの15章の11節はこう言っていますね。
Jesus wanted to illustrate what his father is like, what our heavenly father is like.
イエス様がこのお話をしていますけれども、このお話の中でイエス様は私たちの天のお父さんがどういうお父さんかということを言い表しています。
So to illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons.
ルカによる福音書の15章の11節から読みましょう。またこう話された。
And,
イエス様が話しています。ある人に息子が2人あった。
The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons.
弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は寝台を二人に分けてやった。
A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. He was the wild one.
それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。手に負えない息子ですね、弟の方が。
About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve.
何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。
He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs.
それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。
The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything.
彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。
When he finally came to his senses, he said to himself, At home, even the hired servants have enough food to spare, and here I am dying of hunger.
しかし、我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。
I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you.
立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。
And I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant.
私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
So, the son here, he finally, and I think this is the key, is that he finally came to his senses.
今読んだところで鍵となるところはですね、その家を出てしまった弟息子というのは、ある時我に帰ったということですね。
You know, I ran away two or three times, but I always came to my senses and went back home, right?
私も 2,3 回ぐらい、子供の時に、家出をしましたけれども、やっぱりある時に我に帰って、やっぱり家に帰んなきゃと思って家に帰ったんですね。
This son realized that his life would be better in his father's home rather than out on his own, living his own way.
ですね、この息子は我に帰って自分で勝手に生きていくよりも自分のお父さんのところに戻って生活した方がもっといいんだということが分かったんですね。
But how will his father respond?
でもそうやって出て行ってしまった息子にお父さんはどう答えるでしょう。
You know, we need to remember that Jesus is telling this story to represent how his father, what his father is like, what our heavenly father is like.
皆さんもう一度思い出してください。このお話を読むときに、これを通してですね、イエス様がおっしゃっているのは、私たちの神様、天のお父さんがどういうお方であって、どう答えるかということですね。
How would you respond as a father if you gave half your inheritance and money to your son and he went off and did wild living and then he's broke and he wants to come home? How would you respond?
皆さんはどうですか、まあ、自分に子供がいたとして、そして自分の財産の半分をその息子にあげて、そしたら息子がもう家出をして、もうあっという間に無駄にその財産を使い果たしてしまった。そういう息子にどう答えます
?Now, to be honest with you, I don't know how I would respond.
正直に言うと私はわかりません。そのように息子がしてしまったら、どのように息子に反応するかわかりません。
I hope that I would respond like my heavenly father and have forgiveness and Let him back in my home.
ですね、私の反応は天のお父様みたいに財産を全部無駄に使い果たした息子を許して心から迎えてあげることができたらいいなと思いますが。
But I know many fathers who have kicked their sons out of their house and say, "You're not coming back."
でも多くの父親がそのようにして出ていった息子が帰ってきたとしても、もう感動したりとか、もう家に戻ってくるなという反応を示しますよね。
I don't care if you change or not. You're not coming back to my home.
ですね。あなたがあなたの性格が変わったかどうかわからないけど、信頼できないから私の家には入るなっていう父親もいるでしょ。
The good news is our heavenly Father has more love and forgiveness than any one of us have.
でもいい知らせというのは神様天のお父様は私たちよりもはるかに素晴らしい愛と憐れみ許しを持っています。
And I think he knew because he is our heavenly father he knows what our heart is actually saying. Has our heart really changed? He knows.
そして神様は天のお父様でありますから私たちの心の中が本当に変わったかどうかということも分かるんですね。
And even though he was hurt immensely by his son leaving and being selfish, he was able to forgive.
Father
that we're talking about and our heavenly father is one and the same. The story is talking about our heavenly father.So、our heavenly father.
天のお父様は私たちのがした間違いによってもちろん傷つきますけれども、でも、
Even though he was hurt deeply, he's able to forgive and to love and to show mercy.
その天のお父様も私たちが犯した間違いで傷つきますけれども、でも私たちを許してくださるんですね。
When we repent and we come back to our heavenly father, he doesn't say, "Sorry, you blew it."
私たちが我に返って神様は間違いを犯しましたお許しくださいと悔い改めたときにそれに対して神様はあなたはもう失敗しただよしょうがないとは言わないんですね。
You're on your own.
もう自分勝手に生きていきなさいって神様は言いません。
How many are glad that God doesn't say that?
神様はそう言わないことを皆さん感謝していますか。
Our Heavenly Father is so much more humble to forgive us and accept us back.
神様はへりくだった神様であり、私たちがそのようなことをして間違いを犯しても私たちの罪を許してそして受け入れてくれるんですね。
In fact, he desires to adopt us back into his family.
そして神様の願いは私たちがもう一度神の家族に入ることですね、戻ることですね。
Because every one of us have been the wild and selfish one who has leftOur Heavenly Father and gone and done our own thing.
ですね。というのはですね、私たちそれぞれ一人一人がですね、ここのお話の中に出てきている弟のように、天のお父様、神様から離れて自分勝手の生活をしていたものなんですね。
And so the first thing our Heavenly Father did was the Father embraced the Son with loving compassion.
ですからまず最初にこのお父さんがしたことは、息子が戻ってきて、したことはですね、その父親は愛と憐れみを持って息子を抱きしめた。
As soon as the son came to his senses and repented, Says the father embraced the son with loving compassion.
その息子が我に帰って自分の父親のところに戻ってきて悔い改めたら、その父親は愛と憐れみを持ってその息子を抱きしめたんです。
In fact, the Bible says when the son returned to his father and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son and embraced him and kissed him.
20節はこう言っています。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところが家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。
At the moment we turn to come back to God,
神様に立ち返る瞬間、
He's there to come and meet us.
神様はそこにいて私たちに会って抱きしめてくれています。
The son came back willing to take responsibility for his sins.
そしてこのお話の中で息子は父親のところに戻ってきて自分の犯した罪の責任を負いますという心があったんですね。
He was willing even to just come back as a hired servant, as a slave.
というのはその弟の方で息子はですね、父親のところに戻ってきてあなたの雇い人の一人にしてくださいというふうに言ったんですね。父親のもとで働く気持ちがあったんですね。
He didn't come back demanding his own way.
ですね。自分はお父さんのところに戻ってこうしてほしい、こうしなさいという自分のやり方を強制しませんでした。
He surrendered his life to the will of his father.
ですね。この息子はですね、お父さんあなたのしたいことをしてくださいというふうに明け渡していたんですね。
But the good news is the father saw him coming.
良い知らせというのはですね、父親が息子がやってくる姿を見たというところです。
And it filled him with love and compassion.
そしてその息子を見た父親の心は愛と憐れみでいっぱいになったんです。
Isn't that good news?
それってすごくいい知らせですよね。
God sees our repentant heart and it fills him with love and compassion.
神様は私たちの悔い改めた心をご存知で、その姿を見て愛と憐れみに満ち溢れるんです。
So when people run, why do people run from God?
皆さん、どうして人は神様から逃げようとするんでしょう?
You know, not everyone turns around and comes back to God. Many times peopleMess up, they run away from God instead of turning back to Him.
ですね、多くの時、人が何か失敗を犯したり罪を犯すると、それを悔い改めて神様に立ち返ることをしないで、かえって神様から逃げようと、神様から立ち去ろうとしてしまいますね。
Why is that?
どうしてでしょう?
I think many times out of fear of not being accepted.
それをする理由の一つは、怖いから、こんなことを私はしてしまったから、神様も受け入れてくれない、受け止めてくれないって思うからでしょう。
And why do we fear not being accepted? Why do we fear of not being accepted back?
そして、神様に受け入れてもらえないっていう恐れを持つ理由は何でしょう?
Because many times when someone offends us, we're very slow.To accept them back, right?
というのは私たちは人間として誰かが私たちを傷つけたり間違いを犯すとその相手をもう一回受け入れてあげるということが難しい、なかなかすぐにはできない、時間がかかるということがあります、人間としてね。
And because we think that way, we think God is that way.
で、私たち互いにそういうことが起こってしまうから神様もそういう目で見てしまうんですね。
But yet God has a bigger heart than we have.
でも神様の心は人間よりももっと大きいので、
And God wants to give us a bigger heart.
で、神様もそういう私たちにもっと大きな心を持ちなさいって言っていますね。
Sometimes I think people run away from God because of shame and pride.
そして、神様から逃げる、立ち去る、離れるという理由の一つは、恥の心があるとか、傲慢な心、高ぶりがあるからでしょう。
Shame for what they've done.
自分のしたことを恥ずかしく思って、
We feel like we don't deserve to be accepted back, so I'm not going to come back to God because I don't deserve it.
神様から受け入れてもらう資格はもうないから、そういう受け入れてもらう価値がないから、もう神様から逃げよう。
Well, the son in the story did not deserve a welcome back.
ですね。先ほど読んだお話の弟の方ですね。息子は父親から歓迎してもらう資格もなかったでしょう。
And that shows who our heavenly father is, that he is filled with love and compassion if we will turn back to Him.
でもその息子を受け入れた父親ということは天のお父様も私たちが立ち返れば愛と憐れみを持って大きな手で抱きしめて受け入れてくれます。
Sometimes we run away from God because of our pride.
時々ですね、私たちの中には高ぶる心、高慢があって神様から逃げます。
We don't want to admit that we did what we did was wrong.
それはですね、自分のしたことが間違っていたことを認めたくないんです。
You know people like that?
そういう人います?間違いを認めない。
I know people like that. No, not just kidding.
Goodness.そういう人もいるかもしれませんね。自分の配偶者を叩かないようにね。
Sometimes out of our pride, we don't want to admit that what we have done is wrong, even though we know in our hearts that it was wrong.
ですね。心の中では実は、あれを間違った罪だって分かっていても、でも高慢さ、高ぶりがあるから、それを実際に認めるっていうことをしなくなっちゃうんですね。
But when we repent and we turn back to God,
でも私たちが心から悔い改めて神様のもとに立ち返れば、
says God was filled with love and compassion and he ran to his son to embrace him and kissed him.
神様はですね、愛を持って、憐れみを持って私たちを、息子を、私たちを受け入れてくれて、ここに書いてあるようですね、かわいそうに思って、走り寄って彼を抱き、口づけした。神様もそうするんですね。
And the second thing it says that the father did,
で二つ目にこのお話の中でお父さんがしたことは、
です
ね、その父親は父は豊かなその愛を持って息子に挨拶をした。
He didn't just welcome him back, but he provided for him.
ですから息子が帰ってきた時にお帰りって歓迎しただけではなく、息子に何か備えをあげたんです。
Verse 22 in Luke 15 it says, But his father said to the servants, Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet.
先ほどのルカの15章の今度は22節を読んでみますけれども、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
See, the son had wasted everything away. He didn't have anything.
この息子はもうもらったものを全部無駄に使い果たしてしまったので、戻ってきた時には何も持ってなかったんですね。
He was in rags. He didn't have any sandals.
ですね、何にも靴もないし、ボロボロの服を着ていたことでしょう。
In today's society, it would be like saying the father would say, Go to Armani's and get him the best suit.
Go to where?
Armani, yeah. That's a very famous.
Armani, すいません。アルマリっていうブランドかな。この今の時代で言ったらお父さんが息子の本当にボロボロな服を着た姿を見て、アルマリのお店に行って、このブランドの素晴らしいいい服を買ってあげなさいって言ってるのと同じですね。
Go get him the best Nike shoes that he could possibly have.
靴も履いてないから、ナイキの一番いい高い靴を買って、この息子にあげなさいって言ってるのと同じですね。
This is how the father responded.
このように、お父さんが答えたんです。
You know, when we come to God, we have nothing. We're rags. We're just filled with rags and nothing.
私たちが神様の前に出るときには同じですね。もう本当にボロボロの服を着た何も持ってない子供ですね。
And he didn't bless his son or he doesn't bless us because we deserve it.
で神様が私たちをまたここのお父さんが息子を祝福した理由はそれをここの息子がまた私たちが受ける価値があるからではありません。
But his blessings flow out of who he is as our heavenly father.
でも神様から祝福が流れて私たちのところにやってくる理由は神様が私たちのお父さんであるという事実からです。
His love, he's filled with love and compassion.
というのは神様は愛と憐れみでいっぱいの神様なんです。
You know, if you want to know what love is like, read 1 Corinthians 13.
じゃあその愛に満ち溢れた、その愛ってどういう意味って思ったら、この聖書の新約聖書の中の第一コリント人への手紙の13章というところに愛のことが書いてありますから見てください。
Have you ever been blessed when you felt like you didn't deserve it?
皆さんはですね、こんな祝福を受ける資格もないのにと思っても、その祝福をもらったということを体験したことがありますか?
You know, I've been blessed by my family many times, not thinking that I deserved it, and I've been blessed by God many, many, many times when I thought I didn't really deserve it.
ですね、自分は受ける資格がない、価値がないと思った時も、自分の家族からとか、また神様からたくさんたくさん祝福をいただいたことがあります。
The third thing that the father did was the father welcomed the son with joyful celebration.
そして3つ目にこの父親が息子にしてあげたことはですね、父は喜びに満ちたお祝いをして息子を歓迎した。
The father welcomed the son with joyful celebration.
お父さんは息子が帰ってきた時にもう喜びでいっぱいのお祝いをしてお帰りなさいって歓迎してあげたんです。
Luke 15:11, verse 23 and 24 says, The father said, kill the calf. Kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So let the party begin. So the party began.
そして、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、そして彼らは祝宴を始めた。
In Luke 15:7, it says, In the same way there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away.
同じルカの福音書の15章の7節というところはこう言っていますね。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。
So the father ran to meet the son.
ですからここのお話の中でお父さんは息子のところに走り寄って歓迎しました。
The father provided everything the son needed.
そしてそのお父さんはその息子が必要としていたものすべてを与えて、
And then he had a party to celebrate his son's return.
息子が帰ってきたことをお祝いするパーティーを、お祝い会を持ったんですね。
Heaven rejoices when one sinner turns and comes back to God.
一人の罪人が悔い改めて神様のところに立ち返るならば、天が喜ぶんです。
Now we haven't talked about the older brother, but the older brother.
そしてお兄さんのお話をまだしていませんが、
He wasn't very happy.
お兄さんはあんまり喜んでなかったんですね。
He didn't have the same heart as his father had.
お兄さんの方は父親と同じような心を持っていませんでした。
He didn't want to join the celebration.
このお祝いにお兄さんは参加したくなかったんですね。
The son was only thinking about himself. The second son was only thinking about himself.The older brother.
お兄さんの方はですね、もう自分のことしか考えてなかったんですね。
He's probably thinking, how's this going to affect my inheritance? He already got his. Is he going to get another one?
ですね。お兄さんは多分ですね、弟はもう自分の財産を親からもらって、使い果たしてしまって、じゃあ残りの財産はどうなるのかな。お父さんがまたその残りの財産も弟にあげちゃうのかなとかね。そういう心配していたかもしれません。
The older brother was actually offended by the younger brother coming back.
ですから、お兄さんは弟が戻ってきたということにつまずいたんです。
I hope we are not the older brother.
私たちはこのお兄さんのようにならないようにしましょう。
His father was ready and willing to forgive and to receive and even to celebrate.
お父さんの方はですね、弟の方が帰ってきたら受け入れて、喜んで許して、そしてお祝いをしたんですね。
The older brother was not willing to receive or forgive or to celebrate.
でもお兄さんの方はその弟を受け入れることもしなかったし、許すこともしないし、お祝いもしないんですね。
You ever get upset because you feel like God did something good to a person who you feel doesn't deserve it?
皆さんどうですか、あの人はそういう資格も価値もないのに神様が祝福してるっていうふうに思ったことありますか？なんでそんなのずるいとか思ったことありますか？
翔くん has, he's raising his hand.
翔くんそう思った、手挙げて
Have you ever felt like, why is God blessing that person? They don't deserve it. Man, look at their life.
どうして神様はあんな人を祝福してるんだろう、あの人の人生見てみて、なんであの人はそんな祝福を受ける価値がないのに、なんで神様から祝福されてるのかなって思ったことあります？
Okay, I'll be honest. I felt
that way. 私はありますね、正直に言うと。
I should be getting that blessing, not them.
あの人が受けた祝福は私が受けるべきだ。
But what happened? The older son missed out on a great party because of unforgiveness.
お兄さんの方は弟を許さない心がありましたので、この盛大な素晴らしいお祝いを見逃してしまったんですね。
Think about it. The father killed the fatted calf. They were going to have great steaks that night.
先ほど書いてありました。そこにもう肥えた子牛をほふって、祝宴したパーティーを持ったと言いますから、これ素晴らしいステーキですね。が料理されていたでしょ。
I for one love good steak.
ですね、おいしいステーキは大好きですからね。それは見逃したくありませんね。
I don't want to miss a party.
ですね。
That has great steak.
もしそこでステーキがメニューとして出ていたら、そのパーティーは絶対行きますよ。
You know, we got an email from the organizers of the pastors.Equipping conference in the Philippines, and they said, "We're preparing a great festival for you on Tuesday night."
来月持たれるフィリピンの牧師の大会の、まあ、情報が、E メールで来まして、その中に、火曜日の夜に、牧師先生のために素晴らしい祝宴をパーティーをご馳走を用意していますって書いてあったんですね。
And they have some of the best chefs in the Philippines come and help.Prepare the food.
で、このエブリネーションの牧師のための大会ではですね、本当に上手なシェフですね、とても有名で、料理が上手なシェフを呼んで、牧師のために料理してくれるんですね。
We miss out on celebrating others' blessings because of our selfish pride and unforgiveness.
私たちの心に自己中心的で、高慢で許さないという心があったら、他の人たちが持っている素晴らしい、お祝いに加わることができなくなってしまいます。
And in turn, we miss out on the blessings that God wants to give us also.
そうなるとですね、神様が私たちに備えて持っていらっしゃる素晴らしい祝福を見逃すことにつながるんですね。
You know,The older son not going to the party. Who did it hurt?
ですね。このお兄さんが弟のためのパーティーにお祝いに行かないことによって誰が損したでしょう。
Did it hurt the younger son who was going into the home and having a big party celebrated for him? It didn't hurt him.
弟の方ですか。もう家に戻っていい服を着せてもらってパーティーを楽しんでる弟に害があって損したでしょうか。そうですか。
Did it hurt all the people who came to the party?
そのお祝いに来た人が何かに損害があったでしょうか。
The older son missed out on blessings because of his pride.
そうじゃないんですね。実はそのお兄さん、許さない心、高慢な心があったからそんなに素晴らしいお祝いに加わることもしなかったので、損害を受けたのはお兄さんなんですね。
It only hurt the older son.
ですから、このことを通して、損害を、傷を受けたのはお兄さんなんですね。
He was the only one acting, not acting like his father.
お兄さんだけが父親のようなことをしなかったんですね。
When we can't celebrate other people's blessings, we're not acting like our Father in heaven.
周りの人が受けた祝福を私たちが一緒にお祝いしてあげないと、私たちは天のお父さん、神様のような人間であるとは言えません。
Amen?
どうですか、皆さん。
When we can't celebrate other people's blessings, we're not acting like our Heavenly Father.
私たちがですね、周りの方々が受けた祝福を一緒に喜んでお祝いしてあげないと、私たちは天のお父さん、神様のようなことをしていないんです。
So the question becomes,
質問です。
Are there people you need to forgive?
皆さんの中で許すべき人がいますか?
Are there people that you need to forgive so you can celebrate what God is doing in their lives?
許すべき人がいて、許してその人が受けた神様の祝福を一緒に喜んであげるべき、そういう人がいますか。
Do you need to return to God?
皆さん、神様に立ち返る必要がありますか。
Maybe you've never had a personal relationship with Jesus and you need to come back and turn to God.
もしかしたらまだイエス様を自分の救い主、主として受け入れていない。だから神様との関係がない。でも、その神様にイエス様に戻るっていうことは、そのイエス様を自分の救い主、罪のために死んでくださった救い主、主であることを認めて心に受け入れる必要がある方いるでしょうか。
Or maybe there's an area of your life that you've closed off to God.
それともですね、皆さんの人生の中でまだここは自分だけの自分だけに自分の手で締めていて、まだ神様に明け渡していない部分があるでしょうか。
You know, I think each of us should pray and ask God, is there an area of my life that I've closed off to you that I need to repent of and turn back to you?
ここにいる一人一人私たちが神様に祈るべきですね。神様は私の人生の中でまだあなたに明け渡してない、まだ締め切っている部分があるでしょうか。それがあったら明け渡してあなたに捧げることができるように助けてください。
Because God has so much love and compassion for us.
というのは神様は本当に 大きな愛と憐れみを持っていらっしゃいますから。
He has so much provision even for that area that we've kind of shut off from God.
ですね。神様に明け渡していない部分に対しても、明け渡したら神様が素晴らしい備えを持っていらっしゃって、それをくださいますから。
And He wants to celebrate our return.
そしてそのように私たちが神様にもう一度立ち返ったら、神様は一緒にお祝いをしたいと願うんです。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Thank you, Lord, for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
God, I pray if there's anyone here who has not turned back to you, Lord.
まだこの中にいらっしゃる方の中で、あなたに立ち返ってない方がいらっしゃいましたら、
Lord, if there's anyone here who feels like I've been doing my own thing all my life.
ここにいらっしゃる方の中で自分は今まで自分が決めた自分勝手な道を生きてきたと感じる方がいらっしゃいますでしょうか。
But Lord, I want to turn to you today.
でも今日私は神様あなたに立ち返りたいと思います。
Lord, forgive me.
主をどうぞ許してください。
For I have sinned against you.
私はあなたに対して罪を犯しました。
I've done my own thing.
自分勝手なことをしてきました。
Lord, accept me into your house.
主をどうぞ許しください。そしてあなたの家にあなたの家族に入れるように受け入れてください。
Adopt me as your son.
あなたの子供として息子として娘として受け入れてください。
Lord, I put my faith in Jesus.
イエス様、主よ、あなたを信じます。
Lord, let that be their cry today, Lord.
主よ、どうぞそれが私たちの心の叫びになりますように。
Lord, I pray if there's any areas of those who have a relationship with you but have closed off a section of their heart, Lord.
もうすでにイエス様、あなたを信じて、あなたとの関係がある方々の中で、でもこの部分は、この領域は、あなたに明け渡してない部分がある方がいらっしゃいましたら。
I pray by the power of your Holy Spirit, Lord, that you would, open that door, Lord.
主よ、どうぞ聖霊様の力によって、その閉めた、あなたに対して閉めたドアを開くことができるように助けてください。その部分もあなたに立ち返って、私たちの全部、人生すべてをあなたに明け渡して、あなたに戻ることができますように、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
I think there's nothing happening in the afternoon, so let's
午後は予定がありませんから、ゆっくり待ち割りしてください。
We'll see you at Apita.